令和4年2月声の広報2月号をお届けします。杉の梢に積もった雪、桜の木に花の咲いたように積もった雪、当地ではあまり見られない白銀の世界。これは御住の神の池の風景です。今月はこの風景が表紙を飾っています。2月の特集として令和の新しい学び方への方へ、小中学校に ICT 環境整備、令和2年度に小学校、令和3年度には中学校でそれぞれ新学習指導要領が完全実施となりました。新学習指導要領では主体的、対話的で深い学びの実現が謳われ、言語能力、問題発見解決能力とともに情報活用能力が学習の基盤となる資質能力として位置づけられています。膨大な情報の中から必要なものを自ら取捨選択し有効に活用できる能力、どのように知識を得てどう活用するかの育成が求められています。児童生徒がこれらの能力を身につけるために電子黒板やタブレット末端をはじめとする ICT 機器はとても有効なツールとなります。 ICT 機器を学習に取り入れることで、これまでの教員から児童生徒への一斉授業を脱却し、双方向型の授業や共同的な学習を展開することが可能となり、主体的、対話的で深い学びへとつながります。新学習指導要領の実施に伴い、現在の教育ではこれまで以上に各学校における ICT 機器が大きな役割を果たすようになっています。これまでの教育は知識や技能の習得、いかに多くの知識を得るかでした。新しい学習指導要領はどのように学び、どのように活用するか、何ができるようになるかが謳われています。それは日本社会は現在人工知能 AI とビッグデータ、ロボティックス等の先端技術が高度化し、あらゆる産業や社会生活に取り入れられたソーシャルティ5.0 時代が到来しつつあり、社会の在り方そのものが劇的に変わり始めています。私たちの身の回りでも一人一台のスマートフォンが当たり前になり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うリモートワークや在宅ワークが急速に普及してきました。そのような時代の中で小中学校の学びの形も変化しています。GIGA スクール構想とは、グローバル&イノベーション、ゲートウェイ・フォー・オールの略で、児童・生徒のために一人一台の学習用パソコンと高速ネットワーク環境などを整備する計画です。では、どのように活用されているか。画面に表示された工程を確認しながら実験を進め、ノートの内容を電子黒板に写し発表する、英語のスピーチをクラスメートに動画で撮影してもらい、動画を見て自分で発音等を確認する。国が掲げる GIGA スクール構想のもと、当町でも一人につき一台のタブレット末端や高速大容量通信に対応した校内通信ネットワーク、 各教室への Wi-Fi 環境を一体的に整備しました。これにより、タブレット末端を使用し、先生やクラスメートと意見を交換したり、これまでコンピューター室で行っていたインターネット等を活用した学習が自席ですぐにできるようになり、調べ学習や視聴覚教材の閲覧がより便利になりました。現在、町内小中学校では積極的に電子黒板やタブレット末端などのICT 機器を活用した授業が展開されています。また、授業だけでなく、朝の会や帰りの会などの特別活動でも用いられ、各校で研究・検証を重ね、より良い活用方法を模索しています。災害時や感染症発生時における臨時休校の際には、児童・生徒の学びを保障するため、インターネットを活用したオンラインでの在宅学習、タブレット末端の持ち帰りにも備え、現在各校で家庭との通信テストを計画的に進めています。子どもたちの声として、班活動でタブレットを使うと誰がどういう考えなのかすぐわかる。授業でパワーポイントを見る際に必要なところを自分のペースで見ることができるので理解度が深まった。先生たちの声としてノートを撮影しその情報をタブレット上で共有して友達の考えも手元で見られるようになった。タブレットで写真を使い手順を示すことで各班の進度で失敗せずに理科の実験を行うことができるようになったと意見が出ています。なお、このことについての問い合わせは、教育課総務班844116。人権擁護委員が任命されました。1月1日付で法務大臣から人権擁護委員として神保博之さん、御住が再任されました。現在、町には7人の人権擁護委員が法務大臣から委託を受け、多様化する人権問題の身近な相談相手としての活動や人権に関する啓発活動を行っています。長年の民生委員・児童委員活動に輝く栄誉を、長年の民生委員・児童委員としての活動が認められ、全国民生委員・児童委員連合会会長表彰を受賞されました。受賞者は、上町の歌代国光さん、東町の福井久子さん、木戸の林紀美子さん、橋場、椎名千早さんです。おめでとうございます。地域防災への決意新たに出発。令和4年消防出初め式1月10日町体育館で新春を彩る消防出初め式が行われました。消防出初め式は1年間の無火災と町民の安心安全を願うとともに、あらゆる災害に立ち向かう町消防組織の出発式です。式典の中では、消防活動に尽力された功績が称えられた方々の表彰が行われました。表彰、千葉県知事表彰、厚労省、本部付分団長川島光晴さん、第一分団分団長宇井純也さん、正金賞第二分団分団長斉藤和樹さん、第三分団分団長田辺正一さん、第四分団分団長石橋俊夫さん、第五分団分団長川野俊さん、 第7分団分団長林充さん、第8分団分団長伊藤正俊さん、横芝光消防署飯島直人さん、千葉県防災危機管理部長表彰、千葉県防災危機管理部長長賞、第1分団第4部部長伊藤はじめさん、第4分団第3部部長野本孝義さん、第5分団第2部部長伊藤直樹さん、第7分団第1部部長椎名秀和さん、第7分団第3部長河野博直さん、第8分団第2部部長大木正則さん、公益財団法人千葉県消防協会長表彰、厚労省本部付分団長平山淳さん、正勤賞第6分団分団長川野正人さん、第2分団副分団長江森俊夫さん、第3分団副分団長田中恒春さん、第4分団副分団長諏訪智則さん、第8分団副分団長大木康則さん、公益財団法人千葉県消防協会山武支部長表彰、厚労省第1分団副分団長浅野義人さん、第7分団副分団長山城俊光さん、正勤賞第1分団第2部部長早川恭一さん、第1分団第3部部長清宮和人さん、第6分団第1部部長山崎正史さん、第6分団第2部部長布施博明さん、消防団体長表彰特別功労賞第6分団副分団長林健一さん、第2分団第1部部長近藤健さん、第2分団第3部部長宮園直人さん、第3分団第2部部長小笠原龍太さん、第4分団第1部部長桜井隆弘さん、第8分団第3部部長伊藤和幸さん、厚労省第5分団副分団長平山康則さん、第1分団第1部部長小野真也さん、第2分団第2部部長市原直樹さん、第3分団第1部部長勝又大賀さん、第3分団第3部部長越川慎之介さん、第4分団第2部部長八角拓也さん、第4分団第4部部長石橋あずささん、第4分団第5部部長吉岡信輝さん、第5分団第1部部長なめかた重則さん、第7分団第2部部長平山圭一郎さん、第7分団第4部部長伊橋和弘さん、第8分団第1部部長椎名俊幸さん、令和4年成人式、1月9日町体育館で令和4年成人式が2部制で開催されました。新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じて行われ、会場に集まった新成人は恩師や友人との再会を喜び、新たな一歩を踏み出しました。各成人した人たちのスナップ写真が数枚掲載されています。新成人にインタビュー、成人を迎えての決意や夢。伊藤翼さん、教員採用試験合格に向けて勉強中です。また小学1年生から継続している野球ではスタッフとして活動しています。小林さくらさん、大学でもソフトテニスを続けています。文武両道を意識して20代も笑顔と本気で頑張ります。吉野みなみさん、まだ夢を探しているところです。自分の意思を大切にしていろいろなことを全力で楽しみたいです。伊藤森夫さん、大学からアメリカンフットボール部に所属し、新たなスポーツに挑戦しています。池野美奈さん、大学2年生になり 新しくラフティング部に入りました。学びの多い充実した日々を送っています。越川春野さん、大学でデザインについて学んでいます。都会でたくさん作品に触れたくたくさんの影響を受けていきたいです。以上、ここまでは吉岡が担当しました。
伊藤将司投手、阪神タイガースが表敬訪問。1月4日、阪神タイガースの伊藤将司投手が役場に表敬訪問されました。伊藤投手は昨年阪神タイガースへ入団し、プロ1年目から10勝を挙げ、新人特別賞にも選ばれる活躍をされました。佐藤町長から来シーズンの目標はと尋ねられると、伊藤投手は昨シーズンを超える成績を目指したいと答えてくれました。今後の活躍が期待されます。横芝光ヒーローズ、3部秋季大会とノースカップで第3位、11月に開催された第22回三部郡市ミニバスケットボール秋季大会とノースカップで横芝光ヒーローズが見事第3位となりました。子ども会事業レクを楽しもうを開催。12月11日、子ども会の会員10名が参加し、レクを楽しもうが開催されました。当日はユニカール、ボッチャ、暴走カルタゲームなどを行いました。会員同士の交流を深め、子どもたちの笑顔があふれる一日となりました。図書館でイベントを開催。ワークショップ、クリスマスカードを作ろう。11月27日、ペーパークイリングパーを使い、小さなパーツを貼り合わせながら素敵なクリスマスカードが完成しました。リサイクル本フェア、12月4日、リサイクル本フェアを開催しました。一般書や児童書、雑誌等のリサイクル本を来館者へ配布しました。新型コロナウイルスワクチン情報その10、追加接種3回目が始まります。2月中旬から追加接種3回目が始まります。2回目接種が完了した方に次の表を目安に接種券を送付しますので、接種券が届きましたら予約をお願いします。送付される接種券は表紙と接種券一体型予診票、予防接種済み証です。なお、追加接種3回目からは接種券一体型予診票と予防接種済み証がそれぞれ別用紙になります。3回目接種券の発送予定について、これは目安です。2回目接種が完了した時期と3回目の接種券が発送される時期の順に読みます。令和3年7月に完了した方へ、令和4年2月、令和3年8月に完了した方へ、令和4年3月、令和3年9月の方、令和4年4月、令和3年10月の方、令和4年5月、令和3年11月の方、令和4年6月、令和3年12月の方、令和4年7月。予約方法、電話予約、町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話823511、それと予約サイトです。注意事項、追加接種に不安のある方はあらかじめかかりつけ医に相談してください。予約キャンセルによりワクチンの廃棄が生じる恐れがあります。予約日時に確実に接種が受けられるよう体調管理に気をつけてください。接種券が手元に届いたら 記載内容や注意事項をご確認ください。接種会場に持ってくるもの、接種券一体型予診票、予防接種済み証、本人確認書類、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど、お薬手帳ある方のみ。この記事は令和4年1月21日時点で作成しています。今後国からの指示やワクチン供給状況により変更することがあります。問い合わせ、健康子ども課新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話823400。たくさんのご支援ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対策として物資の支援をいただきました。支援をいただいた方のご紹介、12月21日株式会社合同資源様、抗菌コーティング剤、消毒液スプレーボトル、準備はお済みですか、確定申告。問い合わせ、東金税務署、電話0475-523121、税務課住民税班、電話841212。所得税、超県民税の申告期間、2月16日水曜日から3月15日火曜日。この申告は、令和3年中の所得を申告するもので、令和3年分の所得税や、令和4年度の超県民税の課税基礎となりますので、必ず申告してください。今年の町申告相談は町民会館で行いますのでご注意ください。また期間中は大変混雑しますので申告相談を利用する方は地区割日程表を参考の上お早めにご来場ください。なお、町県民税申告書は前年の申告状況等に基づき送付しています。次の内容をよくご確認いただき申告してください。申告相談地区割日程表、時地区割の順に読みます。2月16日水曜日全地区、2月17日木曜日大房地区東洋地区、2月18日金曜日横芝地区の栗山鳥浜以外と南城地区、2月21日月曜日横芝地区の栗山と鳥浜日吉地区、2月22日火曜日上境地区白浜地区、2月24日木曜日横芝地区の栗山と鳥浜以外南城地区、2月25日金曜日大房地区東洋地区、2月28日月曜日上境地区白浜地区、3月1日火曜日横芝地区の栗山と鳥浜日吉地区、3月2日水曜日から15日火曜日全地区。相談会場町民会館、受付午前8時から11時、午後1時から4時、相談午前9時から12時、午後1時から、期間中の土日祝休日を除きます。次の申告相談は町では受けられませんので、東金税務署でご相談ください。青色申告、土地建物及び株式等の譲渡所得、雑損控除、消費税、贈与税、相続税、初回の住宅借入金等特別控除、令和2年分以前の申告、所得税の確定申告が必要な方、営業、農業、不動産所得などがあり、所得金額の合計が所得控除の合計額を超える方、土地や建物等の不動産、株式等の資産を譲渡した方、 なお、土地建物株式等の譲渡所得の申告相談は東金税務署で受けてください。給与収入が2000万円を超える方、給与所得があり給与以外の所得の合計額が20万円を超える方、給与を2カ所以上から受けていて年末調整をされなかった方、年金収入が400万円を超える方、年金にかかる雑所得があり年金以外の所得の合計額が20万円を超える方、勤務先での年末調整から収入及び控除額に変更のある方、なお給与所得者や年金所得者で医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受ける方は還付申告をしましょう。なお給与所得者や公的年金等にかかる雑所得があり確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の所得も申告する必要があります。超県民税の申告が必要な方、令和4年1月1日現在、横芝光町に住所があり、次に該当する方は、超県民税の申告をお願いします。営業、農業、不動産所得などがあり、確定申告の必要がない方、前年中の所得が給与のみで、勤務先から町へ支払い報告書が提出されていない方、勤務先で提出の有無をご確認ください。前年中の所得が公的年金等のみで支払い者から町へ支払い報告書が提出されていない方、前年中の所得はないが、町内居住の家族の控除対象扶養親族等になっていない方、なお支払い報告書とは、給与や年金等の支払い者が前年中の支払い金額等を支払いを受けた方の居住する市町村に報告する書類です。持参するもの、事業、営業、農業等所得者は収支内訳明細書など収入支出の分かる書類、給与所得者や年金受給者は源泉徴収票、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、障害の程度がわかる各種手帳または認定書など、医療費控除する場合は医療費通知または領収書、個人番号カード、個人番号カードをお持ちでない場合は個人番号が記載されているものと顔写真付きの本人確認書類、なお社会保険料のうち国民年金等は日本年金機構や各年金基金発行の控除証明書の添付が必要です。医療費控除で使用する領収書は事前に人ごと、病院、薬局ごとにまとめ計算してきてください。還付申告をする方は、申告者本人名義の預貯金口座の分かるものをお持ちください。申告をしなかったら、税の申告は国民健康保険税や介護保険料の算定資料や、福祉、医療、教育資金などの給付や、保育料などの判定基準にもなっています。申告期限までに申告しなかった場合、国民健康保険税や介護保険料が正しく算定されなかったり、各種申請手続きに必要な所得証明書等が発行できなくなったりしますので、期限内に必ず申告してください。パソコンやスマートフォンからも申告できます。事業等による所得のある方の申告相談は、平成26年1月以降、事業所得、農業所得、不動産所得等を生ずべき業務を行っているすべての方、事業規模の大小にかかわらずに、 記帳と帳簿等の保存が義務付けられました。日頃から記帳し続けることで確定申告書の作成も容易になります。収支内訳書の作成の相談を希望する方は帳簿等と前年の申告書控えもお持ちください。消費税、地方消費税、個人事業者の確定申告は3月31日木曜日まで。令和3年分において課税事業者となるのは次の方々です。令和元年分の課税売上高が1000万円を超える事業者、令和元年分の課税売上高が1000万円以下の事業者で、令和2年12月末までに消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者、全項に該当しない場合で、令和2年1月1日から令和2年6月30日までの期間、特定期間の課税売上高が1000万円を超える事業者、なお消費税地方消費税の確定申告書には課税期間中の課税売上の額と課税仕入れ等の増額税額に関する不評明細書を添付する必要がありますのでご注意ください。東金青色申告会からのお知らせ。東金青色申告会では記帳、決算、申告までを丁寧に指導支援しています。原価償却の計算でお困りの方もぜひご相談ください。決算確定申告相談会、青色申告の方はぜひ青色会館へ。青色申告の方を対象に所得税確定申告書の相談と預かりを受け付けます。相談は完全予約制ですので事前に申し込みをお願いします。時2月16日水曜日から3月15日火曜日まで、午前9時30分から正午、午後1時から4時。なお、期間中の日曜日、祝休日を除きます。ところ、東金青色会館、東金市南上宿 2-8-16。対象者、すべての個人事業者、営業、農業、不動産等、その他消費税の申告相談も受け付けます。問い合わせ、一般社団法人東金青色申告会、電話0475-521284。青色申告とは、一定の帳簿を備えて毎日の取引を正しく記帳し、その記帳に基づいて所得と税額をご自身で計算申告し納税する制度です。節税効果の大きな特典が認められており、納税者にとって有利な制度です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、自宅で始めてみませんか。申告書の作成送信は国税庁ホームページから、ステップ1、国税庁ホームページへアクセス、確定申告を検索、ステップ2、申告書を作成、パソコン、スマートフォンなどから金額などを入力するだけ、ステップ3、申告書を送信、マイナンバーカードを使って送信、なお、IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンをお持ちの方が対象です。ID、パスワードで送信。税務署で ID、パスワードを取得した方が対象です。身近な温暖化防止対策を実践しましょう。 人一人が地球温暖化問題に関心を持ち、温暖化防止対策を実践することでエネルギー消費を抑え、温室効果ガスの排出量を削減することができます。自動車のエコドライブや近隣移動は徒歩や自転車で、排出ガスの削減になります。厚手のカーテンの採用、冬の室温の保持、グリーンカーテンの設置、夏の室温上昇の抑制、LED 照明への切り替えや省エネタイプの家電への買い替え、消費電力の削減、クールビズ・ウォームビズの実施、冷房・暖房の抑制、エコバッグの使用、レジ袋の削減、地産地消の心がけ、野菜など近場の産地のものを購入、運搬エネルギーの削減。パブリックコメントを募集します。計画の素案がまとまりましたので皆さんのご意見を伺います。1、第二次横芝光町総合計画後期基本計画案、今年度で第二次横芝光町総合計画前期基本計画期間が終了するため、令和4年度以降の後期基本計画の作成を進めています。2、横芝光町地域公共交通計画案、将来にわたる持続可能な公共交通網を構築するため、バス・デマンドタクシーの運行見直しを含めた横芝光町地域公共交通計画の作成を進めています。共通事項、募集期限2月15日火曜日、閲覧場所、町ホームページ、企画空港課窓口、意見を提出できる方、町内に住所を有する方、町内に事務所または事業所を有する個人と法人、その他団体、意見の提出方法、電子メール、ファックス、電話842713、郵送・持参、郵便番号 289-1793 横芝光町宮川11902、横芝光町役場企画空港課。なお、意見書の様式は町ホームページや閲覧場所に用意してあります。電話での受付はできませんのでご了承ください。結果の公表、意見は内容ごとに整理分類し、町の考えとともに町ホームページと企画空港課窓口で公表します。ご意見に対し個別の回答はしません。住所・氏名等の公表はしません。問い合わせ、企画空港課企画政策班、電話841279。ここまで志田が担当しました。
私たちの町と成田空港、15巻。成田空港のさらなる機能強化により、これまで以上に町と成田空港との関係が密接となることから、成田国際空港株式会社から交付される成田国際空港周辺対策交付金を町ではどのように活用してきたのか、また今後どのように活用していくのかなどを紹介します。今回は成田国際空港周辺対策交付金を活用した農業用施設整備の内容をお伝えします。農業用排水施設の補修や排水路などの整備により、農業環境の維持管理に努めています。町では成田国際空港周辺対策交付金を農業用施設の整備などにも活用しています。令和2年度は北清水排水機場ポンプ補修工事をはじめ、町内の排水機場の設備
補修や農業用水路、農業用排水路整備などを行いました。問い合わせ企画空港課区空港班電話841279。横芝光町はこれまでもこれからも安全安心な町づくりを推進するため、住環境の保全をはじめとした環境対策に努めるとともに、成田空港との共生共栄を図り、町の活性化に取り組んでまいります。町観光まちづくり協会酒田城跡梅林組合共催酒田城跡梅花鑑賞会時2月19日土曜日から3月6日日曜日午前9時から午後3時ところ酒田城跡梅林。問い合わせ町観光まちづくり協会電話748585。JR 東日本主催駅からハイキング時2月19日土曜日から3月6日日曜日、受付場所横芝駅前情報交流館よりどころ、受付時間午前8時30分から11時30分、なお受付後随時スタート。コース横芝駅前情報交流館よりどころから駅前商店街から酒田城跡から梅と菜の花の広場ふれあい酒田池公園こんぴら神社横芝駅前情報交流館よりどころまで、なお所要時間3時間30分。問い合わせ町観光まちづくり協会電話748585です。プラムダより健康づくりセンター。高血圧に要注意。血圧とは一般的に心臓から全身に送り出される血液が血管を流れるときに血管の内壁にかかる圧力のことです。特定健診の基準値は収縮期血圧130mmHg未満、拡張器血圧 85mmHg 未満です。収縮器血圧 140mmHg 拡張器血圧 90mmHg を超えると高血圧の分類になります。血圧測定していますか？お家でリラックスしている時の血圧を測定しましょう。日頃の血圧を知っておくことが大切です。血圧は緊張やストレスでも変動するため、診察や検診時の血圧だけでなく家庭血圧も確認しましょう。町の検診結果では収縮期血圧が 140mmHg または拡張期血圧が 90mmHg を超える方は約4割弱います。血圧が高い状態が続くと血管に負担がかかり、血管の壁に傷をつけたり硬くなったりと動脈硬化を促進し、やがて脳卒中や心疾患を引き起こしやすくなります。高血圧予防のためにバランスの取れた食生活を心がけ、塩分の取りすぎに注意しましょう。厚生労働省では1日の塩分摂取量の目標値を男性 7.5 グラム未満、女性 6.5 グラム未満としています。できるところから減塩に取り組みましょう。適正な体重を維持し、定期的に体を動かしましょう。禁煙や過度の飲酒を避け、ストレスをためないようにしましょう。問い合わせ健康子ども課健康づくり班電話823400です。帯状疱疹を予防しましょう。 帯状疱疹は通常体の片側に痛みを伴う発疹が3週間ほど継続する皮膚疾患です。発疹が消失しても慢性かつ重度の痛みが数ヶ月から数年続くことがあります。原因は水痘、帯状疱疹ウイルスで水疱瘡に罹患したことがある方は、加齢やストレス等で免疫力が低下するとウイルスが再活性化し帯状疱疹になる可能性があります。加齢の影響は大きく、患者の約7割が50歳以上の方です。予防1、日常生活での体調管理。2、予防接種、任意接種、帯状疱疹の発症を抑えたり、発症しても程度が軽くなることが期待されています。現在50歳以上の帯状疱疹の予防として、水痘ワクチン、生ワクチンと乾燥機替え帯状疱疹ワクチン、不活化ワクチンの2種類があります。接種については医師にご相談ください。問い合わせ健康子ども課健康づくり班、電話823400です。子育て世帯への臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響を受けた子育て世帯を支援するため、高校生担当までの子どもが高校生相当までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別的な給付措置として給付金を支給します。なお、令和3年9月分10月支給の児童手当の対象児童及び同世代に高校生相当の児童を養育する方には、令和3年12月に支給済みです。給付額、対象児童1人につき10万円。対象者、平成15年4月2日から令和4年3月31日までの児童を養育する方。なお、養育する方の所得が児童手当本則給付の支給対象となる金額と同等未満の場合、申請が必要な方。1、令和3年9月30日時点で高校生相当、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの児童を養育する方。2、令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育する方。3、令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童を養育する公務員等、申請に必要なもの。1、児童を養育する方名義の通帳またはキャッシュカードの写し。2、公務員の方で児童手当を受給していることが分かる書類、支払い通知書等の写し等。問い合わせ提出先、健康子ども課子ども班、823400です。横芝光町子育て支援。妊娠・出産・子育て期に合わせさまざまな支援を行っています。問い合わせ健康子ども課健康づくり班、電話823400。1、健診相談予約制会場健康づくりセンタープラム、2月10日木曜日、1歳6ヶ月時検診午後1時から2時、令和2年6月1日から7月31日生まれ、2月24日木曜日、2歳児歯科検診午前9時から10時40分、令和元年7月21日から9月30日生まれ、3月3日木曜日、乳幼児健康相談午後1時から3時30分希望者、2ヶ月時相談 午後1時から3時30分、令和4年1月生まれ。3月10日木曜日、3歳児検診午後1時から2時、平成30年7月1日から8月31日生まれ。3月15日火曜日、乳児検診午後1時から2時30分、令和3年10月1日から11月30日生まれ。個別予防接種、接種場所、町内指定医療機関、千葉県内総合乗り入れ協力医療機関。予防接種名、ロタ、ヒブ、小児用肺炎球菌、B 型肝炎、4種混合、2種混合、BCG、麻疹風疹混合、水痘水疱瘡、日本脳炎、子宮頸がん、対象者には個別通知します。子育て世代包括支援センタープラムッコ、問い合わせ820123。乳幼児突然死症候群、SIDS を知っていますか？ SIDS とは何の予兆や既往歴もないまま睡眠中の乳幼児が死亡に至る原因のわからない病気です。 SIDS の発症率を下げるために次の3つのポイントが有効であると言われています。 1. 1歳になるまで仰向けで寝かせる。 2. できるだけ母乳で育てる。 3. 禁煙をやめる。また仰向け寝は赤ちゃんの窒息事故の防止になります。他にもマットレスは固めのもの、布団は軽いものを使い、赤ちゃんの顔に布団やよだれかけなどがかからないように気をつけましょう。2月、園庭開放ニコニコ広場、保育所、幼稚園に通う子どもたちと楽しく遊んでみませんか？予約制。園名、光町保育園子育て支援センター光、電話843099。開放日9日水曜日、16日水曜日午前9時30分から11時15分。横芝正子幼稚園、電話825005。1日火曜日、24日木曜日、水曜日午前10時から11時15分、大房保育所、横芝保育所、上栄保育所、双葉保育園、白浜保育園、日吉保育園は実施しません。本の森、問い合わせ図書館843311。図書館休館日2月、毎週月曜日と7日火曜日、なお21日月曜日から24日木曜日までは蔵書店券のため臨時休館。3月、毎週月曜日と22日火曜日、なお21日月曜祝日は開館します。開館時間午前9時30分から午後6時、わらべ歌と絵本の会。わらべ歌や絵本で一緒に楽しいひとときを過ごしませんか？時3月10日水曜日、24日木曜日午前10時30分から11時、ところ1階お話し室。対象、0歳から3歳くらいまでのお子さんと保護者、申し込み不要。お話し会、楽しいお話や絵本の読み聞かせなどを行います。時、毎週土曜日午前10時30分から11時、ところ1階お話し室。対象、一人でお話を聞けるお子さん、なお保護者も可、申し込み不要。映画会、時午後2時から、ところハイビジョンホール、定員各回先着60人、入場料無料。 上映日2月20日日曜日、作品名ゴーストからニューヨークの幻、洋画出演デミ・ムーア。2月27日日曜日、ふるさと再生日本の昔話アニメ。3月6日日曜日、嵐を呼ぶ男、邦画出演石原裕次郎。3月13日日曜日、ルーニー・テューンズ・ザ・ムービーバック・イン・アクション、洋画コメディ。なお洋画は日本語吹き替えで上映。休日当番員時、2月6日日曜日午前9時から午後5時、九十九里の正木クリニック、電話0475-786868、三部の吉田クリニック電話0475-82-0048。午前8時30分から午後5時、内科系捜査の九十九里ホーム病院電話72-1131。2月11日金曜日祝日、午前9時から午後5時、東金の原院電話0475-540624。三部の高橋院電話0475-82-2450。午前8時30分から午後5時、内科系捜査の石井院732150、外科系捜査市民病院電話72-1525。2月13日日曜日午前9時から午後5時、東金中央糖尿病腎クリニック電話0475-542421。三部の大原院電話86-6012。午前8時30分から午後5時、捜査の小川内科電話732658。外科系捜査の捜査市民病院電話721525。2月20日日曜日午前9時から午後5時、大網白里古垣糖尿病循環器クリニック電話0475-70-0801。三部慶応内科クリニック電話0475-82-2400。午前8時30分から午後5時、東洋病院横芝光電話84-1335。診療時間午前8時30分から午後5時15分。2月23日水曜日祝日、午前9時から午後5時、九十九里古川クリニック電話0475-761588。三部明海クリニック電話0475-805355。午前8時30分から午後5時、内科系捜査柏熊内科クリニック電話796800。外科系捜査伊藤医院電話72026。2月27日日曜日午前9時から午後5時、東金斎藤クリニック電話04755311100。三部松尾クリニック電話866482。午前8時30分から午後5時、内科系外科系横芝光東洋病院841335。3月6日日曜日午前9時から午後5時、 君の森クリニック大網白里、電話0475-702366、サム日向大クリニック電話0475-881491、午前8時30分から午後5時、内科系捜査川手委員電話723000、外科系捜査厚田整形外科電話721110。3月13日日曜日午前9時から午後5時、東金中央糖尿病腎クリニック電話0475-2421、産部伊藤院電話0475-822508、午前8時30分から午後5時、横芝光東洋病院電話841335、診療時間午前8時30分から午後5時15分。3月20日日曜日午前9時から午後5時、東金秋葉院小児科内科電話0475-522039、産務吉見院電話0475-828676、午前8時30分から午後5時、捜査九十九里ホーム病院電話721131。3月21日月曜祝日、午前9時から午後5時、東金多摩クリニック電話0475-509720、横芝光桜クリニック電話844333、午前8時30分から午後5時、横芝光町越川委員840103、外科系捜査市民病院電話721525。3月27日日曜日午前9時から午後5時、大網白里マスホ内科クリニック電話0475-708800、産部秋葉伝統医学クリニック電話0475-863711、東洋病院横芝光841335、診療時間午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、三部郡市広域行政組合消防本部司令課電話0475-550119、匝瑳市横芝光町消防組合消防本部警防課電話720119。なお、休日当番医は都合により変更になる場合があります。文芸俳句13句の中から2句選びます。庭師入り師走の顔となりにけり、庭師入り師走の顔となりにけり、伊藤恵子。小春日や無病息災観音に、小春日や無病息災観音に、過去にさやこさやこ。短歌8首のうち2首選びます。新年は女房の介護生きがいだ、食べろ食べろと学びの心。新年は女房の介護生きがいだ、食べろ食べろと学びの心。小松藤雄。大雨の警報に職は休みとなる休みなる、 ケフはシチューを溶きかけ煮込む。大雨の警報に食は休みなる。ケフはシチューを溶きかけ煮込む。西山真理子。ちょっと待って。作品展町民会館ミニギャラリー2月山吹書道書生会、文化会館ロビー展2月横芝光俳句会、桜俳句短歌会、陶芸クラブ3月山吹書生会、アートクレイクラフト、銚子商工信用組合展2月横芝写真クラブ、霞展示コーナー2月アート押し花クラブ、3月横芝写真クラブ、消費生活アナログ回線戻しの電話勧誘にご注意、ナンバー140、光回線から旧来のアナログ回線に戻せば電話料金が安くなる、こんなキャッチフレーズで電話回線の変更を進める勧誘が増えています。光回線はあまり活用していないし、電話料金が安くなるのならと内容をよく確認せずに契約書面に署名をしたところ、実はその書面には電話回線とは全く関係のない別の契約の記載があり、その内容に従って料金が請求されるというケースも少なくありません。基本的にはこのような不当な請求に応じる必要はないと言えますが、手間のかかる対応が必要となることもあります。電話回線契約に限らず、〇〇料金が安くなるからという勧誘に対してはすぐに信用することなく十分な内容の確認を行い、被害を未然に防ぎましょう。問い合わせ消費生活相談室産業課内電話 84-1233、 毎週火曜日午前10時から午後4時、入札結果11月12月、執行日工事等の名称、工事等の箇所、契約の相手方、契約額の順で読み上げます。11月25日、空港直結幹線道路概略設計業業務委託ルート検討、柴崎千崎ほか八広測量開発株式会社176万円、ちょうど122号線舗装修繕工事その3、木戸千崎株式会社アビル工務店968万円、12月16日小型採掘艦完備、小型採掘艦準備装置購入、東洋病院株式会社メデセオ横芝支店334万4000円、電動リモートコントロールベッド及び備品購入、東洋病院小池三所株式会社千葉支店497万4145円、町営住宅小田部団地既存排水管撤去工事、母子千崎株式会社アビル工務店214万5000円、光スポーツ公園遊具設備工事、光スポーツ公園食中造園土木株式会社341万円。以上、ここまでは水須が読み上げました。
障害学習講座畳工芸品作り教室の受講生募集、日本の伝統文化 畳を活用してあなただけの作品を作ってみませんか。畳製作一級技能士が分かりやすくお教えします。今回は畳のヘリを使った紙留め一つとコースターまたは花瓶置きから一つ選び、合計二つの作品を作ります。時、令和4年3月5日土曜日午前10時から。会場、図書館ハイビジョンホール。対象、町内在住在勤在学者高校生以上。定員15名。定員を超えた場合は抽選となります。持ち物、エプロン。参加費1000円。申し込み期間2月1日火曜日から19日土曜日。申し込み問い合わせは社会文化科障害学習班、電話 84-1358 です。2022年度城西国際大学シニアウェルネス大学受講生募集。時、各週土曜日26コマ。1次元目9時5分から10時50分。2次元目11時から12時45分。春学期、秋学期各13コマ。対象、カリキュラムを楽しみにしている方。社会貢献、地域活動に関心のある方。内容、健康、運動、教養等の講義。校外学習、グループワーク。説明会、2月24日木曜日13時30分から15時。3月14日月曜日13時30分から15時。お申し込みの上、いずれかにご参加ください。申し込み問い合わせは、城西国際大学社会連携課、電話 0475-55-7685。 地域安全ニュース。情報セキュリティ対策を確認しましょう。2月1日から3月18日はサイバーセキュリティが月間です。 OS やソフトウェアはウイルスソフトを導入し、常に最新の状態にしておきましょう。パスワードは大切に保管しましょう。ログイン ID パスワードは他人に教えないようにしましょう。身に覚えのない添付ファイルはウイルスが潜んでいる可能性があるので、絶対に開かないようにしましょう。ネットショッピングでは信頼できるお店を選びましょう。スマートフォンやパソコンなどの紛失盗難に注意しましょう。困った時は一人で悩まず、まず相談しましょう。相談窓口、千葉県警察本部相談サポートコーナー、電話 043-227-9110。 問い合わせは山武警察署生活安全課、電話 0475-82-0110。 令和4年度奨学資金貸付制度小学生募集。貸付対象、高等学校、高等専門学校、専修学校、高等課程、大学、短期大学、大学院、専修学校、専門課程の学校に在学中、または入学が決定している方、保護者が町内に住所を有する方、学業に優れ、かつ修学期間を終了の見込みのある方、学校長または出身学校長が小学生として推薦した方、属する世帯において横芝光町の町税に未納がないことの要件をすべて満たす方は、高等学校月額1万円以内、大学等は月額3万円以内で奨学金がいただけますので、申し込みをしてください。申し込み期間は3月1日火曜日から3月31日木曜日。注意事項としては、世帯の収入所得制限があります。その他、申請期間内に貸付を希望する場合はその都度ご相談ください。申し込み問い合わせは教育課総務班、電話 84-4116 です。心の講演会開催。近年、働く人々を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした変化に伴い、様々な悩みや体調不良を抱える方も多くなっています。 このような状況下で医療の現場で直面している医師を講師に迎え、メンタルヘルスに関する講演会を開催します。ぜひご参加ください。時、2月20日日曜午後2時から。ところ、健康づくりセンタープラン。講演会テーマ、働き盛りのメンタルヘルス。講演、ここからクリニック朝日中央病院前、佐田範博院長。定員先着30名。申し込み期限2月18日金曜。参加費無料。申し込み問い合わせは、健康子ども課健康づくり班、電話 82-3400。八草少年少女発明クラブ員募集、時、令和4年4月から令和5年2月まで、原則として日曜日全30回程度です。午前9時から11時30分。ところ、八草少年少女発明クラブ教室、八草市役所、野坂総合支所内、対象、匝瑳市横芝光町在学の小学3年生から中学3年生。定員20名。申し込み多数の場合は抽選。参加費、年間5000円。保険料、工作材料費を含みます。応募方法、往復はがき、または、E メールで、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、姓名、性別、令和4年度の学年、保護者氏名、振り仮名を記入の上、送付してください。往復はがき返信面には、返送先の申し込み書の、申し込み者の住所氏名もお願いします。申し込み期限、3月14日月曜、消印有効です。応募、問い合わせは、八草少年少女発明クラブ事務局、会長笹本実、郵便番号 289-2114、匝瑳市上谷中 2290-9、電話 080-5428-8325 です。各種無料相談のご案内。相談名、内容、相談日、会場、時間、問い合わせの順に読み上げます。法律相談、金銭、土地、損害賠償など、弁護士が対応します。2月15日火曜日、町民会館。3月1日火曜日、文化会館。3月15日火曜日、町民会館。午後1時30分から4時、予約が必要です。社会福祉協議会、電話 80-3611。行政相談、一般行政上の問題要望など、2月22日火曜日、町民会館、3月8日火曜日、文化会館、午後1時30分から4時、総務課秘書広報班、電話 84-1211。人権相談、人権の侵害に関する悩みなど、2月22日火曜日、町民会館、3月8日、火曜日、文化会館、午後1時30分から4時、住民課住民班、電話 84-1214。心配事相談、家庭や地域での悩みなど、2月22日火曜日、町民会館、3月8日火曜日、文化会館、午後1時30分から4時、社会福祉協議会、電話 80-3611。消費生活相談、多重債務訪問販売など、毎週火曜日、祝休日を除きます。消費生活相談室、役場東側玄関ロビー、午後10時から午後4時、正午から午後1時は除きます。産業課経済班、消費生活相談室、電話 84-1233。教育相談、育児、しつけ、不登校、いじめなど、毎週火曜日、水曜日、祝休日を除きます。教育課、午前9時から午後4時、教育課教職員指導室、電話 84-4116。休日納税相談、 徴税等の納付に関すること、2月13日日曜、2月27日日曜、3月13日日曜、税務課、午前9時から正午、予約が必要です。税務課収納対策班、電話 84-1212。 お年寄り相談窓口、生活や介護の不安など社会福祉に関すること、月曜から金曜日、祝休日を除く、電話相談のみです。電話は 84-2338、 午前9時から午後5時まで。福祉課社会福祉班、電話 84-1257。 暮らしのお悩み相談会、子育て、家族、家計の問題、介護、お仕事探し、住まいなど、2月25日金曜、3月25日金曜、役場内相談会場、午前10時から正午、予約が必要です。中核地域生活支援センターサンネット、電話 0475-77-7531、 三部生活相談センターリンクサポート、電話 0475-77-7532。 ハローワーク千葉出張相談、就職に関すること、2月24日木曜、3月24日木曜、消費生活相談室、役場東側玄関ロビー、午前10時30分から午後3時、正午から午後1時を除きます。予約が必要です。予約問い合わせ、産業課経済班、電話 84-1215、問い合わせ、ハローワーク千葉職業相談第一部門、電話 043-242-1181。サポステによる若者向け就労出張相談会、就職活動や職場内での悩みなど、就職氷河期世代も対象としています。2月10日木曜、3月10日木曜、消費生活相談室、役場東側玄関ロビー、午前9時30分から午後4時30分、正午から午後1時を除きます。予約が必要です。千葉南東部地域若者サポートステーション、電話 0475-235515。 税理士による無料相談、税に関する相談、2月16日水曜、2月22日火曜、3月2日水曜、東金商工会館、午前10時から午後3時。予約が必要で当日でも受け付けます。千葉県税理士会東金支部、電話 0475-50-6322。 予約受付は月曜から金曜日、午前9時から正午、祝休日を除きます。地元建設職人による無料住宅相談、新築、修繕、融資、耐震診断、住宅エコポイントなど、地元の建設職人、建築士、増改築相談員が対応します。毎月第3日曜日、町民会館、午後1時から3時、千葉土建一般労働組合三分支部事務所、電話 0475-58-8231。 千葉地方書士会八日市場支部無料相談、登記、法律、債務整理の相談、2月12日土曜日、3月12日土曜日、朝日市民会館、午後1時から5時、予約が必要です。司法書士、林武雄事務所、電話 0479-635652。 今月の納期、普通徴収、納付書、または口座振替による納付の方の納期限は2月28日月曜日です。国民健康保険税第8期。問い合わせは税務課収納対策班、電話 84-1212。 介護保険料第8期。問い合わせは福祉課介護班、電話 84-1257。 後期高齢者医療保険料第8期。問い合わせは住民課国保年金班、 電話 84-1214 です。納付には、納め忘れがなく、便利な口座振り替えがご利用いただけます。商工会伝言版、税理士による無料相談会を開催します。所得税の確定申告が2月16日水曜日から始まります。税理士会では、商工業者の方々を対象に、税理士による無料の相談会を開催します。各種給付金の処理、経理処理や税制改正による変更点など、確定申告に関する様々な疑問や質問にお答えいたしますので、ぜひご利用ください。期日、時、ところ、内容の順に読み上げます。2月17日木曜、3月3日木曜、3月10日木曜、午前10時から正午、午後1時から4時、町商工会館、所得税、消費税に関する相談会。なお、事前に電話で申し込みが必要です。申し込み問い合わせは、商工会、電話 82-0434 です。ゴミの出し方。収集日の午前8時30分までに指定場所へ出してください。可燃ごみ、町内全域毎週月曜日と木曜日です。資源、不燃、有害ごみは、大佐、横芝、上境地区、2月14日月曜、2月28日月曜、3月14日月曜です。日吉南城地区、2月8日火曜、2月22日火曜、3月8日火曜です。白浜地区、2月9日水曜、2月23日水曜、3月9日水曜です。東洋地区宮川、2月15日火曜、3月1日火曜、3月15日火曜。東洋地区谷中、目地の、神原、原方、2月16日水曜、3月2日水曜、3月16日水曜です。防災行政無線による全国一斉情報伝達訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの災害が発生したときに、全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国からの緊急情報を防災行政無線により皆さんへ確実に伝達するため、全国一斉で情報伝達訓練を実施します。時、2月16日水曜午前11時、放送内容。これは J アラートのテストです。の3回の放送と、こちらは防災横芝光です。続けてチャイムが鳴ります。問い合わせは、環境防災課防災班、電話 84-1216 です。東洋病院薬剤師を募集します。採用予定人数2名、受付期間3月15日火曜日まで。採用試験内容、書類選考と面接です。採用予定日、令和4年4月1日。採用条件や申し込み方法などの詳細は東洋病院までお問い合わせください。電話84-1335 です。マイナポイント第2弾が始まりました。マイナポイント第2弾として1月1日から実施しています。1、マイナンバーカードを取得した方で、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方、これからマイナンバーカードを取得する方も含みます。最大5000円相当のポイント。令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ2万円のチャージやお買い物を行っていない場合、最大5000円分までポイント付与を受けていない方は、引き続き上限5000円相当までポイント付与を受け取ることができます。マイナンバーカードを健康保険証として利用申し込みをした方、すでに利用申し込みをした方も含みます。7500円相当のポイント。公金受取口座の登録をした方、マイナンバーカード方式による所得税の確定申告での登録申請、 7500円相当のポイント。公金受取口座の登録方法は今後増える予定です。詳しい内容が決定次第広報等でお知らせします。マイナポイントって何？マイナンバーカードを使って予約申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の 25% 分のポイントが付与されるのがマイナポイントの仕組みです。一人当たり5000円分が上限です。 QR コード決済、なんとかペイや電子マネー、交通系 IC カード、スーパー、コンビニのチャージ専用カードなど、クレジットカードなどのことです。手続きの手順はマイナンバーカードを取得、マイナポイントの予約申し込み、お手持ちのパソコンやスマートフォン、住民課、郵便局、コンビニなどで申し込みできます。チャージまたはお買い物で上限5000円相当のポイントを取得します。横 P 散歩。1月9日に開催された成人式に行って、新成人をお祝いしてきたよ。特別な日に会えて嬉しいな、というコメントと同時に、成人式の写真が載っています。すくすくギャラリーでは、上田大輔さん、白磯の三女で、なぎさちゃん2歳が、の写真が載っています。大きな、ピンクの豚さんでしょうかの帽子をかぶった可愛い写真ですが、みんなのアイドル、三姉妹の末っ子、渚ですというコメントがついています。節分も過ぎ、立春となりました。まだまだ寒い日が続き、コロナの感染もまだ先が見えません。皆様、お体にお気をつけてお過ごしください。以上、浅野が担当しました。